はい、最後のセッションが世の終わりについてです。世の終わりについてです。カルバリーチャペルの DNA 特徴として、主の再臨、がありまして、この主の再臨という言葉、この再臨という言葉には、まあ、2段階が、まあ、ある、ということをまず、お話ししますね。主が私たちのために戻ってきてくださること、もう一度言いますよ。主が私たち教会のために戻ってきてくださることを敬虚と言います。この大事な言葉はためにですね。ですか、これが敬虚ですね。はい、天から空中にまで主が降りてきてくださいますが、生き残っている私たち、この教会の、この地上にいる教会の者たちが引き上げられて、もうすでに、この信仰を持って死んだ人たちはまずはよみがえって、そして生き残っている者たちが、一瞬にして帰られて引き上げられて空中で主とお会いします。でもう一つは主が、私たちと共に地上に戻ってきてくださいます。先ほどは空中にまでですね、さっきは空中にまでですね。で、今度は地上に、こう全ての人が見る形で戻ってきてくださることを、まあ、地上再臨、あるいはもうそのまま再臨と呼ぶときもありますけれども、そうですね。はいはい。わかりますか？ね。ために、私たちの教会のために戻ってきてくださるのが敬虚であります。そして私たちと共に主が地上に戻られることが地上再臨とか、または単純に再臨とか呼ばれます。でこちらは、ね、ちなみに空中再臨とも呼ぶときがありますですね。そして私たちは主がこの敬虚をしてくださる、この私たちがのために戻ってきてくださるこのことが今すぐにでも起こると信じています。今日私が今はっと言ってる間に起こるかもしれない、出来事と信じています。つまり、聖書の中には今までこの神様が忍耐をしておられて罪をに対して裁きを行わない、まあ、昨日あのに、何人かと若い人たちとこの、ね、あの分かち合った時があって、神はアダムが罪を犯した時以来悪を不思議にも許容しておられる、許しておられるんですね。なぜかと言ったら、もし滅ぼしちゃったら本当全員滅んでしまう。だから、この悪を許した世界というのをこのあるけれども、それを終わらせる時っていうのは定められています。で、それがこの地上にイエス様が戻って来られる時、これは大患難ですね。その直前に大患難、神がご自分の怒りを、罪に対する怒りをこの表す時がこの大患難と呼ばれてますけれども、敬虚はその神の怒りから私たちを救ってくださるということで、患難の大患難の前にあるわけなんです。今日はちょっとあれだね、ポケットに行った方がいいかもしれないね。ちょっとですね、動くから大丈夫ですか、うん、前にこれがあると信じています。大患難の間違ったな、こうか、大患難の前に敬虚があると、信じています。わかりますね。で、ちなみに、教会の中ではこの大患難の中で敬虚が起こると信じている人もいるし、あとは大患難を通って特にこの再臨と分けることなく、 後に、来ると信じている人たちもいます。ほとんど分けることがない、あるいはないというふうに言っている人もいるし、一部の人だけだって言っている人もいるし、いろいろあるんですけれども、私たちは単純に前にですね、景況が起こると信じています。前というよりもね、今来るかもしれないっていうふうに信じているから、当然ながらこれの前なんですね。そして今度この地上再臨についてですけれども、イエス様がこの地上に戻ってきてくださってから、イエス様は地上で事実王の王、主の主として、今例えばこの外から出たら、役所の人はイエス様を王としては崇めてはいないですよね。クリスチャンじゃない人いるし、そして日本の、上にはイエス様がいると憲法には書かれていないしですね。そして悪いことが起こっています。けれども事実イエス様が王となって、そして正義と平和によって世界を支配してくださる、これが、地上の神の国ですね。もちろん教会も神の国ですけど、霊的に目に見えない形でイエス様が頭となってますから神の国ですが、この文字通り目で見える形で世界にイエス様が支配してくださる。でこれがちなみに、黙示録の20章によると千年間の統治があるということで、よく千年王国とも言われますよね。千年期って言ってもいいかもしれません。ですから私たちはこれも千年の王、千年期の前に再臨が来ると信じているわけです。わかりましたね。そしてこれもちなみにキリスト教会の中では、千年期っていうのは文字通りじゃありませんと、ね、文字通りではなくて、なんかそういう比喩的に、ね、話してて、そしてそのままイエス様が再臨されたら新天地に入るというのが無千年期再臨説なんですね。で今が千年期だと、イエス様が復活されてからこの教会を通してどんどん世の中がよ、この変わっていって、そしてその後で、千年期が終わるときにイエス様が戻ってくるというのは千年期後後の再臨という、まあいろいろあるんですけれども、私たちは千年期の前にイエス様が地上に再臨され、でまた戻りますと大患難の前に景況が来ると信じています。でこれが私たちの立場であるわけなんですけども、今こうやって難しく聞こえる、しまった難しく聞こえる、この神学の議論があります。でね、この話をするとどうでしょうね、他のクリスチャンと交わって、このカルバリじゃない人、ね、クリスチャンと交わると、まず再臨の話はあまりしないかな、ほとんど。どうなんだろうね。景況の話もそうだかもしれませんけど。で、なんですけどね、この話をすると、すぐ、神学の議論になっちゃうんですよ。もうセッション3、3で私ちょっと漏れちゃったんですよね、もうすでに話はね。すぐになんか難しい議論の話になって、で、大事な純粋な、さっき賛美で歌った時に私たちが感じたイエス様戻ってきてくださいという、本当に本当にクリスチャン生活をしていく上で支えになっている希望、毎日毎日ですよ、ね、支えになっている希望を揺るがしたり注意をそらされたりしないようにしていかなければいけません。単純にご自分が戻って、イエス様が私は戻ってくると言われたことを待ち望むように神様は願っておられます。これは御心です。でヨハネの14章の1節から3節をお読みしたいと思います。 開けました。ですね。イエス様の言葉です。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたなら、また来て、ここですね、大事な言葉、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私にいるところにあなた方をもうおらせるためです。これはイエス様が十字架につけられる夜ですね、前の夜、よろしいですか。イエス様が十字架につけられる前の夜に、最後の晩餐、この食事、杉越の食事に預かった後に、イエス様は、この覚えてます、あの最後に愛を示そうとされて、この弟子たちの足を洗ってですね、そして私はあなた方に戒めを残しますと言って、本当に最後に愛するために示すためにですね、このたくさんのことをお話になりました。これはヨハネの13章からなんと17章まで続きます。そして捕まえられるんですよね。で、その中での会話です。互いに愛し合いなさいと言って、そしたらね、ペテロが、あ、そして、ね、イエス様はなんとなくね、私が去ったらとか私がいなくなったらっていうことも言い始めたので、ペテロが、この13章の16節で、どこに行って、どこに行くんですかって言ったから、今はついていくことができないけれども、後にはついていくことができるよって言ったから、いつまでもついてきますって言ったのね。ペテロはやだって言って、会えなくなる。本当にイエス様のこと好きだったね、みんなね。でもずっと行きますって。でもなんと、あなた私を知らないとあなたは言うんだよと。だから心が騒いだでしょ。それで14章の1節で、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさいって言って、イエス様はここ神を信じて、イエス様を信じて心を騒がせない、慰めを与える、イエス様がおられない時にも生きていくことができるような慰めの言葉として今読んだ箇所があります。でここが敬虚の約束です。去年の収容会だと思います。確か。お風呂に入っている時に、ある西東京の兄弟が、質問してくれたんですね。教会学校で敬虚は教えるべきだと思いますかって。その敬虚という言葉あるじゃないですか。難しいかなと思ったんでしょうね。で私はもちろんですと答えました。で敬虚という言葉を使わないで、このヨハネの14章、また来て私が迎えに来るよって、今イエス様は神様、父なる神様の右についているけれども、今もしかしたら辛いことがあるかもしれない、悩んでることがあるかもしれない、もうイエス様を信じるのやめようっていうふうに苦しいことが起こるかもしれない、でも私はあなたのために住まいを用意してるよって、まあ詳しく言うと具体的にはね、このいろんな解釈があって、この住まいっていうのはなんかマンションみたいな家があるっていうふうに解釈する人もいれば、復活の体、復活の体そのもの、あのパウロがね、あの神の建物を用意してるっていうふうに第二コリントに書いてますから、まあそれはいいんですけれども、用意してそして戻ってくるよって、でこのように言ったんですね。あのこのように教えればいいんですよ。小学生の子供でも持つべきイエス様を信じていたら、また来るんだよって、嬉しいじゃないですか。みんなニコニコしてうなずいてくれてるでしょ。で僕またね、この今回 の, あのやっぱり DNA のセッションでは、あの今まで話せなかった証をね、 あんまり説教中でも話せない証っていうのを、まあ、どんどん分かっちゃってるんですけども、カルバリチャペルコスタメサで超ビビった、いい意味でビビったのが、 Jesus is coming back again って声言ったのね、説教者が。イエス様また戻ってくるって。 そしたらね、みんな拍手するんだよね。あのちょうどほら大統領選でさ、なんかあのなんだよ、あのヒラリーとかさ、トランプがさ、なんか話すとさ、みんながおーってこうやるし、あれね、オベーションって言うんだよね。これみんなあの盛り上がった、特に賛同してるときは立ち上がってこれやるんだよね。似てるんだよ。みんな喜んでんのね。これが景挙の希望なんです。それまでは僕は再臨と聞くと重々しいものに感じました。なんかよく分からなくて、なんかノストラダムスの大予言までいかないけれども、なんか怖いなっていう複雑怪奇なもの、否定的な印象が強かったんですけども、これほど身軽で待ち遠しいものだとは思いませんでした。胸を膨らませて期待するものであることが聖書にはっきり書いてます。テトスの2章の13節には、祝福された望み、すなわち大いなる神である私たちの主、救い主であるキリストイエスの栄光ある我々を待ち望むように教え諭したからですと。そして第2テサロニケの1章の10節には、簡単の的となられた。簡単の的なんですよ。そしてこの新約聖書、ね、これあのセッション3とねつながってんだけど、順番に学んでってくまなく学んでいけば誰もが分かります。で、西東京の皆さんも分かると思う。で、 LCF の皆さんも分かってると思うんだけれども、すべての使徒がイエス様が生きているうちに自分たちの時代に世代に戻ってくるっていう、全部言ってるんです。パウロは、あなた方が今どのような時か知ってるんだから、このように行いなさい。眠りから覚めるべき時がもう近づいて、今は救いが私たちにもっと近づいていると、ローマの13章の11節。ヤコブは、あなた方も耐え忍びなさい、心を強くしなさい、主が来られるのは近い。あとその後には、戸口にいるって言ってるんです。ペテロも第1ペテロの1章の13節に、あなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時にあなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。で、ヨハネも言ってる。第一ヨハネの2章の23節。子供たちをキリストのうちにとどまっていなさい。それはキリストが現れる時に私たちが信頼を持ち、その来臨、この来られる時に神の前で恥じることがないためですと。みんな言ってるんです。そして、この今か今かと待つこの景挙は、いいですか、これとっても大事です。私たち救われましたか？救われた人手を挙げてください。はい。でも、永遠にこのままでいたいと願っている人、今の体のままで。いないね、誰一人ね。これがクリスチャンの証拠です。まだ完成しないんだよね。完成は確証が与えられています。けども、救われたっていうのに今、官僚系でみんな言ってうなずくでしょ。で、これ、エホバの証人の人と話したら、絶対言えないんだよ、このことは。エホバの証人の人と、また他の宗教の人と、クリスチャンの大きな違いは、救われるかもしれないとは言うかもしれないけど、救われたとは言えないんです。それは永遠の神様に私たちであって、永遠の命を受けてるから。だから、今の時点で、終末を味わってるんです。ですね、だってあの誰でもキリストイエスにあるものは新しく作られたものです。古いものは過ぎ去った。次なんですか、見よ、すべてが新しくなったって。どこに書いてるか知ってます？同じ言葉、これバイブルクイズ。え、何、何今の、今の何それ、何今の、え、
いや、答え言ってしまったらいけないかなと思って。
黙示録の22章です。20章かな、21章かな、あ、21章だ、多分。身を全てが新しくなったって言ってます。新天新地の望みがイエス様を受け入れた時点でもう与えられていて、それをある意味でもう受けているんですね。で、そういうこの時空を超えた、 望みを私たちは持っているんですが、完成するときは景挙なんです。ですか。完成するときは景挙なんです。例えばパウロが、そうですね、8章の30節でローマの、神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりましたの。この栄光ってなんとなくね、この神様の栄光が与えられたかなとかっていう雰囲気、ああいう感じじゃなくて、もっとわけ、栄光の体に変えられるっていう意味なんです。復活の体、栄光の体に変えられる。私たちがこの持っている体に、アダムから受け継いでしまっている DNA、罪の性質があるわけでしょ。だから今の体のままでいたくないって もちろん年取ってる人はほら、僕も少し腰痛いしさ。で、そういうのもあるんだけど、クリスチャンとしてはいつも戦いがある。肉と霊の、罪との戦いがある。これがなくなる。そしてイエス様に似た体が与えられるのが神の子としての現れっていうのも、ローマの8章に書いてますけども、栄光の体が与えられるんですよ、ね、そしていいですか、ピリピの3章の20節21節、これね、よかったら開いてください。有名な言葉が初めに来ます。けれども私たちの国籍は天にあります。これ有名でしょ、ね、クリスチャンのお墓についてるじゃないですか。次みんな読まないんだよ。次読みます。そこから、つまり天から、主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。天から救い主としてイエス様来られるときに、私たちが引き上げられて、そして栄光の体に変えられるんだよってこう言ってるんです。だから私たちのこの救いの完成は景挙の時に起こるんだよっていうことなんです。景挙ってなんかこうなんか商品を買ったらさ、なんかさらにこうなんか例えば5本のおまけ、だからおまけおまけおまけね、なんか景挙っておまけのように感じるじゃない。ほら、嘘だって思うのはカルバリチャペルにいるからですよ。まあ、他にね、このちゃんと週末について強調して教えている教会の人たちはってなるけども、景挙聞いたことないっていうのが教会史は普通なんですよ。教会史の中では景挙なんて教えてないですから。そうなんです。初代教会はもちろん教えてます。そしてあとは終焉って分かります、この端っこに紅葉を教えてるのを追いやられて、それがずっとこう来ているんです。いいですか。だからおまけのようになってしまってるんだけれども、今お話ししたように救われたと言っている人はもうこれは根幹ですよ。今毎日戦ってうめいているこの体から解き放たれる時、イエス様の似姿に変えられるこの完成の時なんですね。そして次に、私たちは主の愛の中でこの方がすぐにでも戻ってきてほしいと願っています。第一コリントの13章の13節で、今私たちの鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。当時の鏡は 聖堂が磨かれたっていうか、この磨かれたものなんです。非常にシューって言って、でぼんやりなの、ね、でもその時には顔と顔を合わせて見ることになります。イエス様見たい人手を挙げてください。クリスチャンならそうでしょう。なんで見たいか、それは自分を愛してくださってる方だから、愛してるでしょ、だから見たいでしょ。今見てないけども愛しておりと第一ペテロの一章に書いてますけれども、見たいよね。それがイエス様が戻って来られる時であって、パウロは第一コリントの手紙の最後に、主を愛さない者は誰でも呪われよ、次に何ですか、マラナタなんですよ。主よ来てください。そしてエペソ人への手紙の5章には、男と女、夫と妻の教えがあって、これはキリストと教会の関係を表しているといって、キリストが花婿であり教会が花嫁だと書いてあります。そして黙示録の最後に22章の17節に、御霊も花嫁も言う、来てください、来てください。そしてイエス様が最後に、しかり私はすぐに来る、花婿が言ってるんですよ、ね、女性だったらわかるでしょう。あのキリスト教のウェディングは花嫁が中心でしょ。皆さんわかります、最初になんかあのちょこっと来るじゃん、最初に花婿が、新郎がね、ただってまず歩いて、そして花婿がこっちにいて待ってて、じゃじゃじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃんってなって、こうあのウェディングドレスの花嫁が来るでしょ。あれ軽挙ですよ、あれが軽挙なんですよ。綺麗に着飾った、清められた、その整えられた花嫁のがをイエス様が、花婿であるイエス様がお迎えしている姿でありますですね。イエス様を愛している人はもう軽挙信じてなきゃおかしいんですね。そして私たちは主を待ち望む中で清められています、清められていきます。第一ヨハネの3章の2節と3節に書いてるんですけども、キリストに対するこの望みを抱く者は皆キリストが清くあられるように自分を清くしますと。でテサロニケの第1の5章の23節にも、キリストの来臨の時に責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますよね。あ、ごめんなさい、その前に、平和の神ご自身があなた方を全く清く、清いものとしてくださいますようにと、私たちが、この清く生きていく、まあ、あの動機になりますね。そしてあとは忠実に仕えていくための動機づけですね。あのイエス様が、私はあの思いがけない時に来ると言われましたけれども、マタイの24章の45節に、主人からその家のしもべたちを任されて食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な汁深いしもべとは一体誰でしょうかと。主人が来た時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。で、あの思うんですね。イエス様がね、書いてあるのを本当にこう思います。前に、17年前、15年前、20年前にね、イエス様を戻ってくること、今にでも待ってました。で、まだ戻ってきてない。でそうすると、なんか疲れたな、クリスチャンの奉仕って、ね。もういいや。だけどイエス様言ったね、思いがけない時に。ね。イエス様本当に分かってらっしゃるんだ、僕たちのクリスチャン生活、その思いがけない、最初は期待してんだよね、思いがけない時に、なんかこの食事あげないでこうなんかあのしもべたちを打ち叩いてるって、めんどくさいよ、もうやっといて、勝手に教会みんなって、ほらやって、これやって、あれやってって、僕がやり始めた時にイエス様バーッと来たら僕が打ち叩かれちゃうんだよ。だからそういういつもしもめでいることができるようにするためには、いつでも来ることができるように待っているということで、とっても忠実さ ですね。これが私たちは、試されるっていうか、いなきゃいけない。でこれもちょっと明かしますね。このリッチっていう、今あのリッチ、リッチローズじゃなくて、まあ、たくさんリッチいるからね。カルバリチャペル、カルフォルニア、カルバリチャペルのカルフォルニアのどっかで牧会してる人で、明かししてくれたんです。彼、清掃員やったんですね。清掃員やったんですって。小雨さんの教会で、若い時。で、当時は、トイレがあんまりしっかりしてなかったらしいんですね。で、なんかね、ちょっとごめんなさい、汚い話で。トイレの話だから。で、こう、なんか裏を見ると、こびりついてる部分があるんだって。で、それ一目、見えないんだよね。だから、誰も掃除しなくても責められないっていうか、チャックもこれ見てないだろうなっていうふうに思っちゃったんだって。だからほら、雇っての自分、教会から雇われてるからね。でも、主が見ておられるって言って、して一生懸命洗ったとかなんだかっていう、証をしていました。あとですね、もう一つ、主が戻って来られるというのは、聖霊に満たされて神の証をしていく大きな動機づけになっています。これね、聖霊に満たされる、聖霊のバプテスマを受けるという、あとでアフターグロー持ちますけども、聖霊のバプテスマを受けるということと、イエス様が戻ってくるって、あんまりいつも一緒には考えられない、語られてないけれども、聖書を見るとこれ一緒っていうか、この、聖霊が降り注がれて、そして主が来られるという約束が実はヨエルの預言の中にあるわけで、そのあのペンテコステの五旬節の聖霊のバプテスマが与えられた時にペテロがヨエルの預言を引用して、主がもう来られるんだから悔い改めなさい、そして悔い改めて聖霊のバプテスマを受けなさい、聖霊を受けなさいって。だから聖霊の約束、賜物を受けたとどで、そしてイエス、神の国が来るんだという信仰を初代教会の人たちは持ってました。だから聖霊のバプテスマを受け、そして主イエス様が来られる、ということで神の証を立てていく動機づけとなっていけます。でここまではね、この景況の話です。お、結構時間経ってるね。じゃあ次行きます。こっちの話も少しします。テサロニケの第2の2章の3節に主の日というこの大患難の時代を表す言葉が使われてますが、こう書いてます。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからですって言ってます。廃墟がまずある、そして反キリスト、この不法の人ですね、滅びの子、反キリストが現れる、それで大患難が来るって言うんですね。そうですね。で、廃墟があるって言うんですね。教会が試されるんですね。教会が表向きあるんだけれども、その外枠として、だけども内実を否定していくという動きが非常に強くなっていって、で中身が変えられてしまっている状況の中で、この景挙が来て、そして、この大患難に入っていくというのが、このシナリオになっているんですよ。だから、セッション3でもお読みした第二手もての3章のところで、困難の日が来ると、自分自身を愛する者、金を愛する者、体現相互する者って言ってね、そして最後に5節に、見えるところには経験であっても、その実を否定する者になって、教会の中でこれが起こるって書いてあるんです。世の中的なことが起こるって書いてある。で、第一ペテロの4章の17節に、裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるんだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりは、どうなることでしょうと言っていて、教会の中で、偽物または世の中のことがこの入っている中に景挙があって、そしてその後で、この大患難の この始まりがあるんだということなんですね。この第二ペテロとユダの手紙っていうのがね、偽教師の話がたくさん書いてます。知ってますか、覚えてますか、偽教師。第二ペテロでは有名な箇所どこだろうな。まあ、この敬虔さを商売の道具にして貪欲なものにしているっていうのとか、あとユダの手紙もそうですね。とにかくあの後でお読みになったらいいと思いますね。教会の中に主を否定する者たちが現れて、それを教え始めるということが書いてあるんですね。で、こうやって、私たちは困難な時にいるんだよということを知ってください。ね。あとね、敬虚の考えで良くない適用があります。何かっていうと、これよくね、他の説を信じている人にね、批判されて、それはね、妥当な批判があるんです。敬虚されるから、あとは、いいじゃん、別に。他の、例えば、僕たちは黙示録ね、4章のところからもう敬虚起こってるって信じてるんですよ。で、その後のこと、じゃあ、あんま読まなくたっていいじゃんって。あんま関係ないじゃん、天国にいるんだから。口見てください、いるんだから。ね、これまずいの。なんでかっていうと、取りなすように召されてるんですね、教会は。アブラハムがそうだった。アブラハムはベテルあたりにいたんですね。で、イスラエルで皆さん南にいるとすると、私がベテルでこっち北にいるんですね。で、皆さんから向かって右側の方は、この、視界があります、あっちの範囲に。で、すごい低いの、ブワーンって低いところにあるの、ね、そっちの方にロトが行ってるんです。でソドムがあったんです。そして、この3人の旅人がやってきて、でもてなしてて、で2人はもう行って、で1人は主ご自身だったんだけれども、主の使いでイエス様ご自身だと私は思ってますけれども、でもう私は正義を示すよと、つまり滅ぼすよということを言ったんです。でやめてくれと、正しい人と悪い人が共に滅ぼされるのは正しい神様がすることではありませんと。でイエス神様はその同意されて、50人がそこにいても町全体を許そうと。でちょっとアブラハムは焦ったんです。50人いないかもしれないなと、少しずつ減らしちゃってね。で交渉っぽく10人っていうか、最後まで言ったら10人いても町全体を許そうと。結局10人いなかったんだよね、ロトで。結局残ったのはまだ未婚の娘2人、そしてロトの奥さんで、ロトの奥さんは振り向いちゃってばかりだから潮の柱になっちゃったけど、3人しか残らなかった。でも彼らは出ていかない限り神様は滅ぼすことはなさなかったんですね。でこのことなされるんですよ。でもアブラハムと同じように、私たちはそれを自分の兄弟のように、自分に関わっている人たちと同じように、どうかしよう、彼らを、なんとか救ってくださらないものでしょうかという思いを持つ必要があります。ゆえに4章以降、この6章以降ですね、大観難を読むことはとっても大事です。私たちの愛する人たち、私たちの、仲間ですね。仲間といってもそのキリストの体の仲間もありますけれども、それ以上に、人類の仲間って言ったら変ですけどね、でもアダムの兄弟じゃないですか、みんなノアの兄弟じゃないですか、が滅ぼされることを神は願っておられません、神ご自身が。ですから私たちも同じようにその思いを持って、祭司と同じように祭司の心を持って取りなしをしていく必要があります。はい、ここで、そうですね、一言お祈りしますね。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当見ていくことはできましたけれども、どうかこれからのディスカッションに共にいてくださって、そしてその後で祈ったりアフターゴローしたり、本当に主を聖霊様をお迎えいたします。そしてあなたが自由に働いてくださいますようにお願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。